本日日曜学校との合同礼拝で与えられた聖書の箇所はヘブライ人への手紙の3章7節から15節であります。今日曜学校では先週に引き続きこのヘブライ人への手紙から御言葉を聞いています。この前の日曜学校の礼拝ではこのすぐ前の3章1節から6節までの箇所から有馬先生の説教を聞きました。はじめにこのヘブライ人への手紙の全体について見ておきたいと思います。ご承知のようにこの手紙は他の多くのパウロの手紙とはかなり違う内容になっています。まずこの手紙の初めの部分で著者や受け取り人の名前や挨拶などの具体的な言葉はありません。厳密な意味では手紙というよりキリスト教会の最初の神学的で実践的かつ牧会的配慮の合わせ持った内容のある手紙であります。このヘブライ人への手紙は当時紀元80年から90年頃にあった迫害やそれによる信仰の不安がありましたし、また旧約のユダヤ教との間にあった連続性とキリストの預言の完成についてその手紙の中で書かれています。ですから本日の聖書の箇所は7節から15節でありますが、すぐ前の1節から6節までのつながりが重要になってきます。先ほどお読みいただきました3章7節の初めにこう書いてあります。だから聖霊がこう言われるのです。このだからというのは当然その前の1節から6節までを受けた内容であります。そこでこの1節から6節を少し見ておきたいと思います。この3章1節で私たちのことを聖なる兄弟たちと言われています。どうして私たちが聖なると呼ばれるのか、私たち自身が清いからでしょうか。そうではありません。それは私たちが人間的に清いというのではなく、神様の目的のために選び分かたれたものとして尊いというのです。私たちは互いにそれぞれの人が神様から選び取られ、主イエス様の十字架の血によるという尊い技によってあがなわれた者たちのゆえに、私たちは互いに尊いのです。一節の後半にイエス様は使者であり大祭司であると記されています。使者は神様から使わされた方ということであり、神様の側のからの方であります。また一方大祭司とは人からの代表であり取りなすものであります。このように主イエスは神様からの使者として、また人として取りなす大祭司としてのその中保者としてあられるのです。二節からモーセとイエスについて書かれています。この中で二節五節六節で神の家という言葉があります。神の家とはモーセの時代ではイスラエル民族を指しています。そして新約では主にある信仰者の群れ、すなわち教会を指しています。モーセとイエスの違いとして、モーセは神の家であるイスラエル民族の中にあって、そのイスラエル民族に仕えた人であるのに対して、イエスは 神の家である神の民の群れを治める方であると述べています。この6節にある私たちこそ神の家であるには条件が記されています。それは主イエスにあって確信と希望に満ちた誇りを持ち続けるならばということなのです。それは最初に述べたようにこの当時非常に危うい厳しい状況下にあったからなのであります。命の奪われる迫害があり、とても確信と希望に満ちた誇りを持ち続けることは困難であったのです。さらに当時のキリスト者も旧約聖書をよく知っていました。何と言ってもイスラエル民族にとってモーセは最も大切なうちの一人です。奴隷の地エジプトから導き出した人であります。当時の困難な状況にあって初代のキリスト者の群れはモーセとイエスの理解は特に重要であったのであります。モーセはイスラエル民族という神の家の民族の一人として建てた人です。それに対しイエスは神の家全体を忠実に治めるのです。ですからこの込み出しにありますようにイエスはモーセに勝ると述べているのであります。そして6節後半に確信と希望に満ちた誇りを持ち続けるならば私たちこそ神の家なのです。神の家とはキリストにある群れの一員だということであります。このことを受けて7節にだからと続くのです。聖霊がこう言われるのです。ここで聖霊というふうに言われています。聖霊が今日神の声を聞くならとあります。ここで言う今日とはお分かりのようにモーセの時代の今日でもこの手紙の書かれた今日でもありません。文字通り今であり今日なのです。聖書は昨日でも明日でもなく今日を告げています。8節に荒野で試練を受けた頃神に反抗した時のように心を固くなにしてはいけないとあります。モーセによって奴隷の地エジプトから脱出したことは旧約聖書の最大の出来事でありました。しかしながらこの出エジプトの荒野での40年の旅は困難なゆえに不信仰との戦いの旅であったのです。8節後半の心を固くなにしてはならないとあります。ここの心を固くなにするという言葉は自分の心を閉ざし自分の思いにとどまり神様ではなく自分を優先させることであります。9節から10節に記されていることはこの出エジプトの荒野での40年のことであります。出エジプト記の16章の2から3節にイスラエルの人々はモーセとアロンに向かって不平を述べたとあります。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたち、これはまあモーセたちですが、あなたたちは我々をこの荒野に連れ出しこの全回収を飢え死にさせようとしていると言ったのであります。ここでこの11節のすぐ前にある心が迷っておりの迷うっていう言葉は斜面を滑り落ちるという 言葉を意味しています。ということは、40年の間、民はいつも主を試み試し、その行いは斜面を滑り落ちる様に似て、私を認めなかったと言われるのです。私たちは今日の箇所を私たちに書かれている神様からのメッセージであると読むべきであります。それは聖霊は今日を告げているからです。私たちは今日、斜面を滑り落ち、神様からの言葉から離れて、心を堅くなにしやすいのです。私たちには、そういう思いはないでしょうか。教会に来る前の生活の方が、もっと何でもできてよかったのではないか、とか。これはいつも私たちに迫ってくる、ある種の誘惑であります。そのため私は怒って誓ったと11節にあります。彼らを決して私の安息に預からせはしないと。私たちは、主なる神様は愛の神、許しの神であることが強調されると、何でも許されていると勘違いしてはいないでしょうか。主なる神様は、瞬間なる義なる神であるのです。私たちは不用意に安息の地に預かると思ってはならないのです。マルコによる福音書10章に、持てる者が神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいとあります。私たちは教会生活が今日初めてという方から3年、10年、あるいは40年以上という方もおられるでしょう。この私たちの自分の生活を振り返るとき、この自分の生活は主の守りの中にあったにもかかわらず、その大半の生活は旧約の民と同じように不信仰であり、主を試みた生活の連続であったと思うのです。12節から次のように進められています。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうもということがないように注意しなさい。悪い心とは信仰のないということであり、生ける神から離れてしまうことであります。これを罪というのです。罪は的外れということで、神から離れてしまっていることであり、何をやっても的えない空虚というか意味のないことであります。生ける神から離れるとは私たちへの警告に他なりません。気をつけなければならないのは、たった一人のサタンに支配された行動が信仰者の群れ全体を破滅させるかもしれないのです。教会の群れというのは強い群れであるとともに、実に脆い一面を持っていることを示しています。ルカによる福音書11章24節から26節に不思議な一見奇妙な記事が書かれています。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。そして戻ってみると、家は掃除をして整えられていた。そこで悪霊は出かけていき、自分よりも悪い7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなると記されています。信仰が与えられた人はその人から罪の部分が出ていくのですが、しかしその罪という悪霊はまたその人のもとに戻ってくるというのです。そして聖霊で清められ整えられた信仰者や教会の群れを知るや、その悪霊はさらにもっと悪い悪霊を引き連れてきて、その信仰者や教会の群れの中に入り込むというのです。 そういうことになれば信仰者の群れは一気に崩壊してしまうというのです。これは教会の群れを指していると思うのです。信仰者や教会はかえってより深い悪霊の前にあるということを知らなければなりません。13節、あなた方のうち誰一人罪に惑わされて頑なにならないよう、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。今日という言葉が出ます。聖書はこの40年という人生そのものの長さと今日一日を語っています。要するに私たちにとっては昨日でも明日でもなく今日が全てと言っているのです。昨日という言葉は過去を表す言葉であります。よくその人を理解したり紹介を受けたりするときにその人の過去の出身や属性に気に取られたりします。そのことで今その人への理解がずれてしまうことがあります。昨日という過去の言葉は私たちにとって誘惑であります。また明日という言葉は希望や可能性があり素晴らしい響きを持っています。しかし聖書は明日は神様の領域であることを教えています。明日に備えたっぷりと富を蔵に蓄えたのに明日その人の命はないというのです。聖書が繰り返し言っているのは今日信仰を持って生きることを告げています。マタイによる福音書6章にも明日のことまで思い悩むな、何よりもまず神の国と神の義を求めるように言っておられます。私たちは今日という日を考えるときに今日をこれまでの生活の40年に正しく向き合うことが大切です。それは私たちがどんなに罪を犯し続けた40年であったとしても今日正しく向き合ってくれたらイエス様は喜ばれるのです。13節に、あなた方のうち誰一人罪に惑わされて頑なにならないようにとあります。信仰共同体の教会の群れの中で一人も信仰を失うことのないように語っています。ルカによる福音書15章に見失った羊の例えがあります。これは聖書の中心的なメッセージでもあります。この中で言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあるとあります。私たちは決して一日として自分で正しく生きることはできないのです。他人と比べ妬みか、あるいは反対に傲慢になるのです。それは教会の中も例外ではなく、むしろ教会の中であるゆえに厄介なのです。しかしこのどうしようもない絡みつく罪の斜めから解放してくださったのが、この私のために義なる神は御子を十字架につけてくださったのです。私たちは日々互いに励まし合うことが大切です。これが主の日ごとの教会での祈りに基づいた霊的な兄弟姉妹の交わりであります。私たちは主によって恵みによって選び取られた主の民とされました。その目的はただ一つ、主の御栄を表すために選び出されたのです。しかしながら私たちはこの世に送り出されるにはあまりにも弱いのです。この世では少数者であり、知恵も力もありません。しかし私たちには第一コリント6章にありますように、聖霊なる主の宮が私たちのうちに宿ってくださっているのです。 さらに兄弟姉妹の祈りと励ましがあるのです。そして今日私たち兄弟姉妹は使わされた世へと送り出されるのです。一人一人は弱くても祈り合い励まし合う兄弟姉妹がいるのです。この神様からのメッセージには神様のやり方があります。それは今日という日のうちになのです。私たちが受ける主からの力、兄弟姉妹からの祈りの力は1年とか半年とかというのではなく、主の日ごとさらに毎日いただくことを聖書は繰り返しています。今日という日のうちに私たちは日々励まし合うのです。教会にとって明日ではなく今日の中に永遠の命があることを示しています。まさに今教会で神の言葉の声を聞くならと言っています。神様は不従順な私たちをご存知でした。大切なことは私たちを試されたのではなく待ってくださったのです。40年は信じる者に変わることを待ってくださった期間であります。人間はいつも神の御言葉から引き離そうとするさまざまな誘惑があります。イエス様の救いの御言葉とそれまでのモーセの偉大さの中で揺れ動くヘブライ人の姿は今の私たちも同じではないでしょうか。私たちにとっても悩み、揺り動かされる力は何でしょうか。ある人にとっては科学の力でしょう。ある人にとっては経済の力でしょう。また権力や組織であるかもしれません。またある人には地域住民、地域で住むその同調圧力であったりします。それらの力が結局は御言葉より強いと私たちは怯え揺れ動かされるのです。しかしそのような中で揺れ動く小さいもののために神様は私たちを罰するのではなく御子を十字架につけて差し出してくださったのです。過去のことを問うのではなく、また戒律的に私たちを明日のことを命じるのではなく、すべてのことから解放されて私たちはただ今日という日のうちにこのことを私たちは問われているのです。詩編90編に、千年といえども御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎませんと記されています。まことに私たちの命は土の塵によって作られ、神の息によって今を生きているのです。その与えられた息は自分の死ではなく、その息が止まるとき私たちの体はまた塵に戻っていくのです。しかしそれで全てが終わりではないのです。息を吹き入れられた神様の意志があるのです。神様は神を信じない人、神を信じられなくなってしまった人のために神様の命である十字架につけられたのです。私たちはこの十字架を信じ受け入れるだけでいいのです。私たちは罪のうちにあっても今日という日のうちに主の御言葉に聞き、主の十字架に感謝し、主と隣人に仕える群れとして世に使わされていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、主の日の礼拝を守ることができましたことを心から感謝をします。どうぞ私たちは今日という日のうちにあなたの御言葉に出会い、あなたに感謝し、主と隣人に仕える旨としてください。大垣荒尾教会の礼拝に奉仕をされている有賀先生と荒尾教会の群れをどうぞお守りください。また日曜学校の子どもたちがどうぞ 教会に連なっていくことができますように、信仰の継承がなされていくことができますように導いてください。台風や北海道の大きな地震の中で被災された方々の上に上よりの守りと導きがありますように。これらの祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。